グリム兄弟作、楠山正雄役、狼と七匹の子供ヤギ。一、昔あるところにお母さんのヤギがいました。このお母さんヤギには可愛い子供ヤギが七匹あって、それを可愛がることは人間のお母さんがその子供を可愛がるのと少しも違ったところはありませんでした。ある日、お母さんヤギは子供たちの食べ物を取りに森まで出かけていくので、七匹の子供ヤギを呼んでこう言い聞かせました。お前たちに言っておくがね、母さんが森へ行ってくる間、気をつけてよくお留守番してね。決して狼を家へ入れてはならないよ。あいつはお前たち残らず、丸のまんま、それこそ皮も毛も余さず食べてしまうのだよ。あの悪者は、わからせまいとして時々姿を変えてやってくるけれど、なあに、声はしゃがれてガーガー声だし、足は真っ黒だし、すぐと見分けはつくのだからね。すると子供ヤギは声をそろえて、母さん大丈夫、あたいたちよく気をつけてお留守番しますから、心配しないで行っておいでなさい、と言いました。そこでお母さんヤギは、めぇ、めぇと言って安心して出かけていきました。
二、やがて間もなく、誰か表の戸をトントン叩くものがありました。そうして、
さあ子供たち、開けておくれ。お母さんだよ。めいめいにいいお土産を持ってきたのだよ。
と呼びました。でも子供ヤギはそれがしゃがれたガーガー声なので、すぐ狼だということがわかりました。
そこで、開けてやらない。お母さんじゃないから。お母さんは綺麗ないい声してるけれど、お前はしゃがれっこいのガーガー声だもの。お前は狼だい。
と叫びました。そこで狼は荒物屋の店へ出かけて、大きな白木を一本買ってきて、それを食べて声をよくしました。それからまた戻ってきて、戸を叩いて大きな声で、
さあ子供たち、開けておくれ。お母さんだよ。みんなにいいものを買ってきたのだよ。
と怒鳴りました。でも狼は真っ黒な前足を窓のところにかけていたので、子ヤギたちはそれを見つけて、
開けてはやらない。うちのお母さんはお前のような真っ黒な足をしていない。お前は狼だい。
と叫びました。そこで狼はパン屋の店へ出かけて、
けつまずいて足を痛めたから練り粉をなすっておくれ。
と言いました。で、パン屋が狼の前足に練った粉をなすってやりますと、今度は粉屋へ駆けつけていって、
おい、前足に白い粉を振りかけてくれ。
と言いました。
狼のやつ、また誰かを騙すつもりだな。
そう粉屋は思ってぐずぐずしていました。すると狼は、
すぐしないと、食っちまうぞ！
と怒鳴りました。そこで粉屋は怖くなって、狼の前足を白くしてやりました。
まあ、こういうところが、人間のダメなところですね。
さて、悪者は三度目に、ヤギのお家の戸口に立って、トン、トン、戸を叩いてこう言いました。
さあ子供たちや、開けておくれ。お母さんが帰ってきたのだよ。お前たちめいめいに森でいいものを見つけてきたのだよ。
子ヤギたちは声をそろえて、
先に足をお見せ。うちのお母さんだかどうだか見てやるから。
そう言われて、狼は前足を窓に乗せました。子供ヤギがそれを見ますと、白かったので、狼の言うことをすっかり本当にして、戸を開けました。ところで、 入ってきたのは誰でしたろう。狼だったではありませんか。みんなわーっと驚いて、震え上がって、天殿に隠れ場所を探して隠れようとしました。一人は机の下に飛び込みました。次は寝床に這い込みました。三番目は炉の中に隠れました。四番目は台所へ逃げました。五番目は棚に上がりました。六番目は洗面だらいの下に潜りました。7番目は柱時計の箱の中に隠れました。ところが狼はそばから見つけ出して、造作なく一人一人、片端から捕まえて、ただ一口にあんぐりやってしまいました。ただ、大時計の箱の中に隠れた一番小さな子だけは見つからずに済みました。さて、たらふく食べたいだけ食べて、お腹がくちくなると、狼は表へ逃げ出して、木の陰になって、青々としている芝の上に、長々と寝そべって、ぐうぐういびきをかき出しました。
3
それから間もなく、お母さんヤギは森から帰ってきました。ところで、まあ、お母さんヤギはその時何を見たでしょう。表の戸はいっぱいに開け広げてありました。テーブルも椅子も腰掛けも放り出されていました。洗面だらいは粉々に壊れていました。ヨギも枕も寝台から転げ落ちていました。お母さんヤギは子供たちを探しましたが、一人も見つかりません。一人一人名前を呼んでも、誰も返事をするものがありません。おしまいに、一番下の子の名前まで来て、初めて細い声で、
母さん、あたい時計の箱に隠れているよ。
というのが聞こえました。お母さんヤギはこの子を引っ張り出してやりました。そこで、この子の口から、初めて狼が来て、他の子供たちみんな食べてしまったことが分かりました。その時、お母さんヤギはかわいそうな子ヤギたちのことをどんなに泣いて悲しんだか、皆さん察してみてください。やっとのことで、お母さんヤギは泣くことをやめて、末っ子ヤギと一緒に外へ出ました。原っぱまで来ると、狼はやはり木の陰に長々と寝そべって、それこそ木の枝も葉もブルブル震い動くほどの高いいびきを立てていました。ところで、お母さんヤギが狼の様子を遠くからよく見ますと、その膨れ返ったお腹の中で何かもそもそ動いているのがわかりました。
まあありがたい。
狼のやつ、うちの子供たちをお夕飯にして鵜呑みに飲み込んだままだから、みんなきっとまだ生きているのだよ。こう思ってお母さんヤギは早速うちへ駆け込んでいって、ハサミと針と糸を取ってきました。それからお母さんヤギはこの化け物のどてっぱらをちょきんとハサミで一ハサミ挟みました。するともうそこに一匹の子供ヤギがぴょこんと頭を出しました。お母さんは喜んで、またジョキジョキ挟んでいきますと、一人で二人出して、とうとう六匹の子供ヤギ残らずが飛び出しました。みんな無事で、誰一人怪我一つしたものもありません。何しろこの大化け物は、むやみとガツガツしていて、ただもうグックグック、そのまま喉の奥へ放り込んでしまっていたからです。まあ嬉しいこと。子供たちはお母さんヤギにしっかり抱きつきました。それからお嫁さんをもらう式の日の仕立て屋のようにぴょんぴょん跳ね回りました。でもお母さんヤギは子供たちを止めて、さあそこらでみんな行って、ゴロ大使を拾っておいで。この罰当たりな獣物が寝ているうちにお腹に詰めてやるのだから、と言いました。
そこで子供たちは、我が家に駆け出していって、縁やら縁やら、ゴロ大使を集めて引きずってきました。そうしてそれを狼のお腹の中に詰まるだけ詰め込みました。すると、お母さんヤギが後からちょっちょっと手ばしこく、元のように縫い付けてしまいました。それがいかにも早かったので、狼がまるで気がつかないし、ごそりともしないままに済んでしまいました。狼はやっとのこと、寝たいだけ寝て立ち上がりました。何しろ胃袋の中は石がいっぱいで、喉がカラカラに乾いてたまらないので、吹き井戸のところへ行って水を飲もうとしました。ところが、体を動かしかけますと、お腹の中でゴロ大使がぶつかり合って、ガラガラゴロゴロ言いました。
ガラガラゴロゴロ何がなる？そりゃどこでなる？腹でなる。六匹小ヤギの泣く声か。こりゃそうじゃない。ゴロ大使。
狼はこう歌いました。さて、やっとこすっとこ、吹き井戸のところまで来て、水の上にかがもうとすると、お腹の石の重みに惹かれて、狼はのめりました。そうして、いやおうなしに、泣き泣き狼は、水の中に落ち込みました。遠くで見ていた七匹の子供ヤギは、みんな駆け寄ってきて、
狼死んだよ！狼死んだよ！
と叫びながら、お母さんヤギと手をつなぎながら、大喜びで、井戸の周りを踊り回りました。